さあ、ここからもスタジオに素敵なゲストをお招きいたしまして、たっぷりとお話をお伺いしていきます。今日この時間はですね、新世界富山病院からお越しいただきました中村哲司さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中村さんはですね、交渉課と違う障害課と広報課の課長さんなんです。
はい、そうですね、
混ざりました、はい、すいません。これ兼任されてるってことなんですね。
そうですね。
これ障害課っていうのはどういう課なんですか？
まあ一般の会社でいうと営業です。
営業さん、
はい、病院の、はい、関する仕事を外の人たちにいろいろ交渉するときに、はい、まあ、私がやるということですね。
そうですか、はい、そして広報課というのも、まあ、PR するという。
そうですね、あの PR というのも大きく2つに分けて、
はい、
まあ、院内病院の中の人たちに対して、まあ、こういう人たちが頑張ってますよということを紹介することによって、
はい、
各、まあ、スタッフ職員のモチベーションを上げたりとか、外に向かっては新世界のいろんな医療について宣伝すると。
なるほど。
そしては患者さんに来ていただくということですね。
そういうことですね、はい、なのであのお聞きの皆様は中村さん、あの初めましてなんですけれども、私いつもお顔を合わせているので、はい、あ、まだお話聞いてなかったんだって
そうですね、
そうですねっていう感じなんですけれどもね、まあ、やはりこうやって外に PR したりですとか、外の方とお話ししたりとか、そういったことも大事なお仕事になりますよね。
そうですね、
うん、まあ、知っていただく大切さとでも言いましょうか、まあ、その一つとしてこのスマイルの中のこのコーナーもあるわけなんですがまあ2ヶ月に一度ね、あの先生ですとか、まあ、いろんな専門のお仕事の方に来ていただいておりますけれども、あの今日はですね、中村さんにこの新世界富山病院と中国とのつながりですか、こういったものが今とてもパイプが太くなっているということなので、このお話を伺いしたいと思うんですけれども、
はい、
この中国とのつながりというのは一体どういうことなんですか？
もともとのその始まりというのは、
はい、
あの富山県在住の中国の方がおられまして、その、まあ、ご両親が、中国本土におられると、
はい、
でまあ新世界の、まあ、有名な先生がいるぞ、いますよということで、
うん、
その富山県の方が、お父さんお母さんを日本に呼ばれて、
はい、
それでまあ手術をしたと。
あ、
それが非常にまあうまくいったといいますかね、大成功の手術でしたので、まあ、中国で日本のそういう富山県にすごい先生がいるんですよということを、まあ、中国でもどんどんとこう宣伝をしてもらっているということで、
まあ、
中国にもまあいろいろ素晴らしい先生もいらっしゃるとは思うんですけど、あの富山県の、まあ、新世界という病院でそういった治療が行われているということをですね、一人でも多くの人に知ってもらって、どんどんと、まあ、富山県にも来ていただこうということでプロジェクトが始まりました。
ああ、そうですか、はい、それがいつからだったんですか？
いつからというともう2年くらいになりますかね。
そうですか、
はい、最初のきっかけのところがですね。
ああ、そうなんですか、はい、で、あの中村さんご自身も、まあ、中国に行ったり、
はい、
まあ、もちろん中国からも来ていただいたりして。
そうですね、はい、
まあ、交流を深めてらっ
しゃる。そうですね、もともと富山県というのは遼寧省という省と、
はい、
まあ、30年の交流があるということですけど、まあ、その遼寧省の中にある大連という町と瀋陽というところと2つ、まあ、大きなあの都市がありましてですね、
はい、
大連医科大学という大きな病院と、で瀋陽第四人民医院という、これも非常に大きな病院なんですけど、この2つの病院と新世界が、まあ、交流するということですね、
はい、
まあ、連携の協定を交わしたということですね。
あ、そうですか、はい、まあ、病院同士でというつながりができたということで、
はい、
やはりそのなんていうんですかね、技術的な部分もそうですし、その経営的な部分もそうですし、うん、いろいろとこう、まあ、やり取りといいますか、はい、勉強し合うということになるんですか？
そうですね、
うん、
まあ、この予定としてはこの9月からですね、
はい、
中国の第四瀋陽第四人民医院という病院からですね、若手の医師が新世界に3ヶ月間の研修に、来ます。初めてですね。
あ、そうですか。
でこれがまあ今後続いていくということですね。ずっとまあ長く1人2人という若い先生に新世界に来ていただいてですね、まあ、いろいろ研修をしていただくと、そして日本の 今持てる最高の治療をですね、お伝えするということですね。
そうなんですか。中国の病院、そして新世界、富山の病院ですけれども、違いってあるんですかっていうか、どうなんでしょうか。違うんですよね。
中国に行くと、
はい、
違いがはっきりと分かるんですけど、よく、皆さんビジネスでですね、中国に何度も入ってるぞっていう人多いと思うんですけど、さすがに病院というのは、向こうで怪我したり病気になったりしない限りは、
そうですね、行かないですよね。
行かないですよね。病院に入るとびっくりするんですけどね、
はい、
ものすごい数の患者さんが、例えで言うと、東京の日曜日のデパ地下のような雰囲気ですね。
そんなにたくさん人が、
病院の中に大変な数の患者さんがもう押し寄せてるということなんですね。で、一人の患者さんが例えば、眼科ですと目のいろいろ検査をしてるんですけど、目の検査をしてる患者さんの後ろにも患者さんが待ってるということですね。だから日本では一人一人プライバシーがありますので、そんな光景はまずないんですけど、中国の場合だともう本当にもう何人もの人が並んでですね、待ってるということで、もうものすごい大混雑ですね。だからあの場所に行くというのは、本来病人の人が病院に行くんですけど、健康でないといけないなというくらい人混みのところですね。もう我先に見てもらおうというふうに思っていかないと、気持ちを込めていかないとなかなか順番が回ってこないみたいなですね。
そうですか。
これは大変だな、中国の人たち大変だなと思いましたし、同時に日本の病院で見てもらってる患者さんは、病院に勤めてる私から言うのも変な話なんですけど、日本の病院で見てもらってる日本の患者さんは非常に幸せだなというふうに思いましたね。
そうですか。それはつまりはお医者さんが少ないっていうことなんですかね。
お医者さんは例えば今言いました瀋陽第四人民院という病院は、新世界の例えばドクターは全部で常勤医師30人です。
はい。
瀋陽第四人民院はなんと900人の医師がいるんですね。
そんな大きな病院なんですか。
30倍の医師がいるっていう、
ね、にもかかわらず
にもかかわらず医師不足という状態なんですね。
もうそれはもう人の数がもう違いすぎてですか。
人の数が違いすぎて、患者さんの数がもう全然違って、で病院の数も人口に比べては少ないというふうに聞いております。経営的には今中国に病院進出すれば必ず患者さん来るというふうに言われてます。なかなかそんな単純なものでもないかもしれませんけど、医師の数と患者さんの数をこう見比べるとですね、もう完全に医師が足らないという状態ですね。
そうなんですね。いやでもそうやって病気で苦しくてしんどくて、先生に見てもらいたいのに、そんな状況じゃなんか良くなるものも良くならないんじゃないかって。
大変ですね。病院に行くのも本当に一苦労という状態ですね。
で見てもらえるやらどうやらも、お試合に試合になっちゃってっていう、
それと大きな違いは、日本は医療を受けてから、治療費払いますけど、
そうですね、
中国とで前払いなんですね。
前払いなんですか。
1回1回の検査で前払いして、そして検査なんかもらうのかな、そして列並んでまたその検査を受けると、でまた治療の時またお金先に払ってっていうことですので、それはもう日本と全然違いますよね。
だからなおさら見てもらわんならんぞみたいな。
そうです早く行かないと見てもらえんぞっていう
お金も払ったんやぞっていう、
お金も払わないとっていうですね。
こりゃ大変なことで、
本当にそういう光景を見た時に、日本という国は、日本でも2時間3時間待っていただくというですね、ことはもう常に、どこの病院でもあることなんですけど、それも患者さんにすれば大変負担ではありますけれども、中国の病院から比べるとですね、日本の医療というのは非常に素晴らしいなというふうに思いますね。
そうですか。その技術的な面においても、富山、日本の方がやはり高いものはあるんですか。
技術に関しては、私はドクターではありませんのでね、はっきりとは言えないんですけど、今医療機器 ですね、いろんな検査の機器とかはもう世界中で、特に中国はお金ありますので、あの非常にいい機器も揃えてて、 そんなにレベルに差があるというふうには聞いておりません。ただまあ、 本当に患者さんのことを思って、いわゆる日本流のおもてなしといいますかね、接遇といいますか、そういった気持ちを持って患者さんに接して、本当に患者さんが満足されるような、そういった医療という、トータルで考えているよということに関しては、
はい、
まあ、日本の方がいろいろ、まあ、きめ細かいところに気がついて、患者さんも満足されると、そういう意味ではレベル的には上だというふうには言えるかもしれません。ただしお医者さんとしての一つの技術というのはそれほど、まあ、大差がないかもしれませんね。
なるほど、そうですか。いやでも実際にそういう病院という中に入って、ね、目の当たりにしてこられると、まあ、驚いたことも多かったということですよね。
驚きました ね、
ね、
驚きましたね。
まあ、でもそういうご説明を受けたりするのは中国語だったわけですよね。
そうですね。
中村さんは中国語はお話になるんですか？
中国語は全然できないですね。当然行く時には、まあ、通訳の人を連れて一緒に行ったんですけど、
はい、
まあ、今中国語を勉強中です。
勉強中ですか、
はい、これはもう確実にマスターしなければ、今後の中国ビジネスは中国ビジネスじゃないな、中国プロジェクトは成功しませんので、中国はもう何としてでももう習得したいと。
そうですか。
考えております。
習ってらっしゃるんですよね。
そうですね、新世界の職員に、
はい、
中国の出身の人がいますのでね。
そう
なんですか。その人から、まあ、お昼休みにいろいろレクチャーを受けております。
へえ、はい、身近にいらっしゃってよかったですね。
そうですね、多くの参加者ありますよ。
何人ぐらいで今受けてらっしゃるん
ですか？今8人ぐらいですかね。
そうですか、すごい、
はい、もっともっと増えていくと思いますね。
へえ、じゃあもう実際にその中国人の患者さんも多くいらっしゃってるっていうことですか？
そうですね、まあ、中国の方だけじゃなくてブラジルの方とか、
そうですね、
それも富山県に住んでおられる方ですね。
そうです
ね、そういった方々はまあ基本的に日本語ができたり、日本語のできる友達がとか家族とかと一緒に来られるので、まあ、基本的にそういった海外外国の患者さんであっても、まあ、会話はできますのでね、特に診療に問題はないんですけど、はい、中国から本当にこう日本語が全くわからない方が来られた時には、こちらが中国語ができないと対応できませんのでね、その体制を今から、まあ、整えていくと。そしてもうどんどん来ていただいてもいいというように環境を整えていきたいということですね。
そうですか。どうですか、実際に勉強を始められて、中国語は難しいんじゃないですか？
中国語難しいですけど、まあ、日本の漢字と、まあ、よく似てるところも一部ありますし、
はい、
非常にこう親しみを感じるんですね、中国語には。私はまあ 大学の時は第二外国語で、まあ、顔に合わずフランス語をやってたんですけどフランス語はどうもこの私にしっくりこなかったんですけどね中国語はなんかこうどういうわけか、なんかできそうな気がしますね。
あ、そうですか、はい、どういうわけでしょうね。
どういうわけなんですかね、まあ、見た目がね、見た目が中国の人に似てるからかもしれません。まあ、ラジオ聞いてる人にはね、どんな顔してるか分かんないでしょうけど、
間違われたんですよ、ね、
1回、まあ、今まで2回中国行ってね、1回目の時にちょっと長期滞在になったんですけど、はい、4日目あたりでしたかね、街をこう、まあ、仕事を終えて観光をしてますとね、私に声をかけていく中国人がいたんですよ、
はい、
道聞かれたんですねよっぽどのことないとね、だから中国人に間違えられて道聞かれるというのは多分私、日本で私ぐらいでしょうね。しかも4日目ですからね。
そうですよね、ずいぶん馴染んでらっしゃったんですよね。
まあ、馴染んでたという自信はあります。
そうですね、まあ、見た目から入るっていうの
は、ね、まあ、見た目ね、フランス人に間違えられたことはないんですけどね、中国人はね、何度もありますね。
あ、そうですか、なんかこうビビッとくるものかしらお互いに
ね、
中国から
もう
中村さんからも
やっぱりね、向こうも多分そう思ってるでしょう ね、
大事ですよ。
いいですよね、
はい、
で2回目のね、中国行く時に成田空港でね、
はい、
日本のスチュワーデス、キャビンアテンダントですよね、日本人のキャビンアテンダントにね、 ニーホーって言われたんですよ。いきなり挨拶で、誰がニーホーやっていう。あれだけど、やっぱりね、北京行きの、で、あの飛行機で乗ったんですけどね、あ、中国の人が北京に帰るんだなって、多分、その父はです、思ってたんでしょうね。
思ったんでしょうね。
ね、わざわざね、中国語で言わなくてもいいのにね、こんにちはで十分なんですけどね。ニーホーと言われた日には、あんまり嬉しくなかったですよ。
え、ニーハオって返してないんですか？
いや、ニーハオもう無視してやりました。
でもなんか、もう声でんかもしれん。おーって思って。
そこで関西弁って言ったらおかしいですもんね。
本当に。ちょっとびっくりさせてあげたかった気もしますけどね。おーって思った。そうですか。
だからまあそんなことがあってね、はい、まあ、道聞かれたりね、あの、ニーハオと挨拶されたこともありまして。まあ、中国の人に非常にまあ親しみを感じて、中国語もなんか本当にね、自分
それ
気がしますので頑張りますよ。
何かこうもう覚えた習得した言葉っていうのは終わりじゃないですか？あ、
まだね、そんなにできないんですけどね、一つ面白いの単語がありましてね、あの、まあこれ発音がね、中国の人がもしこのラジオ聞いておられたら正しい発音でないかもしれませんけど、まあ日本人的に発音するとね、パンという発音の単語があるんですよ。
パン。
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 うん。
なんだろう。
これ太ってるという意味なんですね。私は92キロで太ってるんですけど、あの、なんかパンパンに張り上がった感じのなんかイメージあるでしょ。私もこの単語はね、死ぬまで忘れないんですよ。
すいません、終わりして
。ウォーヘンパン。私は大変太ってます。多分これで中国語で、あの、間違いないと思うんですけど。あの、水上さんも覚えた。
覚えた。パン。
パン。太ってる。
太ってる。
パンパンじゃないですよ。パン。ね、一回ね。
一回ね。
パンパンだったらおかしいから。
すいません。どうしよう。笑いが止まんなくなっちゃった。ちょっと笑いが止まんなくなっちゃったので、ここで曲に行きたいと思います、はい、中村さん。はい、今日は、よし、今日は麦の歌です、
はい、
あの、中島みゆきの麦の歌を選んでくださいました、ね、この曲を選ばれたのはなぜですか？
あ、あの、新世界では、あの、毎年一応、まあ、12月に年に1回 の院内コンサートを開くんですね、はい、その院内コンサートで、まあ、うちのドクターの中にも自分で歌を作って歌を歌うっていう先生も何人もおられましてね、うん、そういう先生方中心に職員がコンサートを開くと、
はい、
でそのコンサート会場には、まあ、入院患者さんをはじめとしていろんな、その日来られた外来の患者さんも、うん、いろんな関係者がたくさん集まりまして非常に大きく盛り上がるコンサートがあるんですけど、
はい、
まあ、歴史も非常に長いコンサートなんですけど、うん、私、まあ、初めてね、そのコンサートに昨年12月に出たんですよ、出演、私がコンサートに出ました。しかも、あの、その担当者から出てくれて頼まれたわけじゃなくてですね、
はい、
私が勝手に出て行ってるんですけどね。で、その歌った歌がこの麦の歌なんですよ。
麦の歌を歌われたんですか？
それがまたね、一番最初の音階間違えましてね、ずっと外れたまんまね、2番まで歌ったんですよ。
でも頑張れましたね。
本来は私歌上手なんですよ。
それなのに。
なんだけど、自分で言うのもなんですけどね、その時はね、ずっと外れたまんまで2番まで歌い切った、もう自分をね、褒めてやりたいですよ。
本当です ね、
そういう思い出のある歌です。麦の歌。
じゃあおかけしましょう、はい。